金沢銀行総務部内の一室では、今日の19時に取り行われることとなった小松部長の葬儀の打ち合わせが始まっていた。葬儀委員長は常務取締役の小堀。それを補佐する形で経営企画部部長兼総務部長の山形。事務企画課の宝部とその部下たちが選任された。彼らは部内の別室に30分ほど前からこもっている。
おい、佐竹。
佐竹の名前を呼んだのは次長の真っ当であった。小松亡き後、彼が実質的に総務部を取り仕切っている。日頃小松のもとで総務部の実務を仕切っていた彼の仕事ぶりは見事であり、部内ではこれといった仕事の遅滞は発生することなく処理されていた。これも臨時でありながら決断という重大な責務を肩代わりしてくれる山形という存在があるのが大きいのかもしれない。事件直後の真っ当の疲労困憊ぶりは改善され、彼の仕事にキレが取り戻されつつあった。何でしょう。佐竹は真っ当の席の横に立った。
今日は定時で強制終了、そろそろ島準備しとけま。
佐竹は周囲を見渡した。部内のあちらこちらで片付けが始まっていた。彼が壁にかけてある時計を見ると、時刻は16時50分であった。
今日ぐらいはさっさと上がって部長の通夜に出れ。事務機はあれやけど、事務官も金管もしまいや。
あ、はい。
おめえさっきから何ぼーって考えとれんてや。
あ、ちょっと。
何や。
近藤さとみの顧客情報抹消の手がかりになるものはないかなって。
ああ、事件当日に顧客情報が抹消されとったってやつか?
ええ、紹介書が来てたやつです。マットーは肩の凝りをほぐすように首を左右に回した。
事件当日の東堂が校内におると思われる時間帯に近藤さとみの顧客情報が抹消。東堂の校内侵入の目的の一つがその抹消やったって。普通ならそう思うわな。
ええ、そうなんです。
それなに警察にそんなことあったって言っても、あいつら、はい、わかりましたってだけやしな。
反応、薄すぎません?
そうねんで。
天井に向けて、両手拳を突き出し、マットーが思いっきり背伸びをした瞬間のことである。総務部のドアが開かれた。
ご苦労さん。
あ、専務。即座に腕を下ろし、自席に腰をかけていたマットーは立ち上がって、直立不動になった。佐竹も突然の役員登場に背筋が伸びた。背筋が伸びたのはこの二人だけではない。帰り支度をする総務部スタッフ全員も同様である。香川総務部スタッフの皆に対して労をねぎらう言葉をかけ、支度ができた者から帰るよう言い渡し、その場の緊張は解かれた。
常務らは?
はい、まだ部屋の中で打ち合わせをされています。
君らも定時退校か?
いえ、私はみんなが退校するのを確認してから現地に向かいます。
君は?
はい、もう帰ります。
そうか。
香川後ろ手に組んで、総務部内をうろうろとしだした。
どうされましたか、専務。
香川の様子が気になったマットーが、恐る恐る声をかけた。
情報管理課の佐竹君ってのは誰だね。
はい、私です。
佐竹本人が返事をした。
おお、君だったのか。これは失礼した。
いえ、滅相もございません。
金沢銀行は地方銀行といえども北陸最大手。東京などの都市部はもちろん、海外 ASEAN 諸国にも拠点を展開する規模。従業員数は2500人であり、金沢銀行の実質的トップである専務の加賀が、佐竹や末藤などの中間管理職の名前を覚えていることはまずない。そのため、加賀のこの発言は佐竹自身も次長の末藤も意外であった。
当行のシステムはドットメディカル製だ。
はい。
運営管理もドットメディカルからの出向組で賄っている。
ええ、その通りです。
その出向組にも怪しいところはないと山形部長から報告を受けている。
はい。
彼らの今回の事件に関する対応はむしろ協力的です。
その彼らの協力を得て何か新しいことは分かったか。
すべてが確証に至らない情報になりますが、それでもよろしいでしょうか。
構わない。聞こうか。
マットが気を利かせて、加賀にフロア内の事務椅子を提供した。
ああ、気を使わせてすまない。
椅子に腰をかける加賀に対して、佐竹は彼と向き合って、立ったまま説明を始めた。山形有恒の情報が、東堂剛という人物に置き換わった件に関して、彼は二つの可能性を挙げた。一つは、校内に東堂の協力者が存在し、彼が何らかの形で社内システムに不正なプログラムを流し込み、当日山形の情報を書き換えた可能性。もう一つは、システム納入時から経営企画部部長のポジションの人間が東堂という人物に置き換わるプログラムがあらかじめ盛り込まれていた可能性である。前者の場合、ドットメディカルからの出向者以上の IT スキルが必要であり、校内の人材を見る限りそれは可能性として低いという結論に至った。
ということは、情報の置き換わりはシステム納入時からすでに予定されていたことだと。
佐竹は自説が加賀に一生に付されることを覚悟した。
荒唐無稽と思われるかもしれませんが、現在のところはその線が一番可能性として高いと判断しています。
加賀は腕を組んで何かを考えた。そして腕時計を見て、あたりを見回した。総務部のスタッフたちは、皆帰り始めていた。
二人とも時間は？
私は大丈夫です。
佐竹君は？
佐竹は、マットを見た。専務から、時間を貸してくれというのは、恐れ多いお言葉だ。通夜に関しては準備に少しくらい遅れても調整可能だとマットが言ってくれたので、佐竹もマットと同じ答えをした。
じゃあちょっと私の部屋まで来てくれないか。
佐竹もマットも専務室は初めてであった。重要文化財である金沢銀行本店の中でも、最も格式が高い部屋の一つである専務室。奥行きがある12畳ほどの部屋であった。漆喰の天井には天空を飛ぶ鷹が彫られている。部屋の調度品の類は、どれもが年代物で気品が漂ってくるものばかり。佐竹と末藤は風格あふれる空間に圧倒された。
まあ、かけて。失礼します。
二人がかけた革張りのソファーは程よいクッションで彼らを包み込んだ。
末藤次長、ドットメディカルと総務部が付き合うようになったのはそもそも何がきっかけなんだ？
ハジャブです。
ハジャブ？
アジャブは端末のベンダーです。ドットメディカルが当行のシステム運用を受注する前からアジャブが総務部に営業をかけてきたんです。アジャブの製品は使い勝手がいい、だからサンプルで端末を何個か送るから使ってくれって。確かにあの会社の端末は操作方法が直感的に分かることもあって、情報管理がないでも評判が良かったんです。その様子を見た小松部長がシステム更新の際、ハジャブにもコンペに参加するよう声をかけたんです。ですがハジャブ自体は仕事を請け負わないと言って、ドットメディカルの情報戦略事業部を紹介されたんです。そこでドットメディカルの情報戦略事業部と総務部の付き合いが始まりました。専務もご存知のように、情報戦略事業部の今川さんのプレゼンは見事です。予算は多少オーバーしましたが、今後のことを考えて使い勝手の良さそうなドットメディカルのシステムに移行したってわけです。
そうか。総務部とドットメディカルが初めから直接結びついていたわけではなくて、ハジャブが間に入っているのか。
はい。ハジャブの代取りはエクニ健一。彼によるトップセールスでした。
そのエクニと総務部の接点は？
立花副部長の紹介です。
立花？誰だ？
融資部の立花副部長です。
融資部の？なんで融資部の立花が総務に？
これには佐竹が答えた。
立花副部長も私もかつて駅前支店に赴任していたので、当時のことはよく覚えています。
野宿山連続殺人事件の1年前、金沢駅前支店に北陸の地に拠点を置きたいので相談に乗ってくれと一人の男がやってきた。それが江国健一である。江国は当時24歳であり、その若さから佐竹の印象に残っていたのである。当時の江国の相談内容はこういったものだった。自分は創業から1年で東京を中心に IT 部門で大きなビジネスを成功させた。近い将来、北陸新幹線が開通し、存在感が薄かった北陸の地にマーケットは拡大するだろう。おそらく東京の競合他社もそのマーケットを狙うはずだ。そこを先んじて手を打ちたい。そのために、北陸で最大規模の金沢銀行のシステム端末を無料でいいから試作を作らせてほしいというものだった。唐突な話であり、はじめは門前払いをしていたが、意外とこの江国は粘り強く営業をかけてきた。そこで立花が窓口となり、総務部の代わりに江国と交渉。金沢銀行としても飛ぶ鳥を落とす勢いのベンチャー企業のサービスというものも試したいということもあり、試作機を無料で作ってもらうことにした。しかし、個人情報そのもので商売をしているような業態であるため、それら情報をハジャブに与えるわけにはいかない。そこで、業務の根幹に触れない程度の営業支援端末を作るということになり、エクニは主に立花に対してヒアリングをした。それから3ヶ月ほどで試作機が作られ、総務部長の小松に渡ったのである。先ほどの次長の説明の通り、ハジャブの端末の使い勝手はよく、現在当行で採用されているわけです。 どうかしましたか？マットが加賀に問いかけた。
あくまでも仮定の話だが、その当時から経営企画部の情報を置き換えることをハジャブは意図していたという可能性があるということは。
ハジャブなのか、それともシステムそのものを管理運用するドットメディカルなのかは分かりませんが、
まあそういうことになります。となると、当時のことは立花副部長に聞く必要があるか。
まあそうですね。可能性を潰していくとするならば、それはやった方がいいかもしれません。
いや、むしろそれはエクニに直接聞いた方がいいかもしれないわけだな。
まあその方が早いです。ですが警察の捜査と被るとちょっと厄介じゃありませんか。
警察はそのことを知ってるのか。
わかりませんけど、あそこにもサイバー課っていう部署があるらしくって、結構な凄腕が揃ってるようなんですよ。
加賀は、真っ当の進言を聞き入れた。
セム、もう一つ気がかりなことがあるんです。
なんだ？
山形部長から専務のお耳にも入ってるかと思いますが、近藤里美の件です。
ああ、それこそ東堂の動機と直接関係することだから警察が捜査してるだろう。
それがなんですが、さっきも佐竹と話をしとったんです。
何か分かったのか？
これについては佐竹が答えた。
これもドットメディカルからの出向者と話し合って、一つの可能性に行き着きました。
なんだ？
東堂の協力者がいます。
加賀の目が鋭く光った。
何？校内か？
それはわかりません。なぜ協力者がいると言える？
東堂が近藤里美の顧客情報を抹消するには、二つの壁をクリアしなければなりません。
それは、
一つは抹消オペレーションそのものの習得、もう一つは物理セキュリティの解除、すなわち小松部長だけが持っている承認カードです。
何？
オペレーションコードやシステムの概要を誰かが東堂にしっかりとレクしないと、まず近藤里美の情報を抹消することはできません。
そして仮にそれをあいつができたとしても、部長しか持っていない承認カードがないとそのオペレーションは通りません。
つまり
当校のシステムの情報を外に流し、小松部長から承認カードを奪った人間が、
専務、本当に小松部長は自殺だったんですか？
佐竹、お前何言ってんだ？
佐竹の意表をつく問いかけに、マットはあたふたした。それとは対照的に、加賀の動きが止まった。
部長のカードが何らかの形でスキミングされるとか考えられないんです。
佐竹君、その手の鍵みたいなものはマスターキーみたいなものがあるだろう。それを使って承認オペをしたとか考えられないのか？
いや、専務、顧客情報の抹消は非常に重要なオペレーションなんで、それだけはマスターではできないんです。部長が持っているカードだけがその鍵を開くんです。
それは本当のことか？
はい。肩を落とした加賀はため息をついた。その様子を見たマットーが彼に声をかけた。
専務？自殺ね。
違うんですか？
加賀はうなずいた。
まさか。
公表はされてないがね。
マットーは膝から崩れ落ちた。
なぜ警察は公表を？
わからん。都合が悪いことでもあるんだろう。
ソファーから滑り落ちるようにマットーは呆然として絨毯に膝をついた。
佐竹は彼の様子を横目に口を開いた。
道理で。
なんだ？
警察の反応が薄すぎるってさっきも事情と話してたんです。
そうなのか。
ええ、捜査事項紹介書の件もほぼスルーです。
マット次長、佐竹課長、このことはくれぐれも内密にな。俺もある方面から聞いた話だ。一部の人間しか知らない。
ある方面とは？
それは言えない。
佐竹は時計を見た。時刻は17時半を回ろうとしている。
総務部は別室にこもる常務たちを除き、他は皆対抗してしまった可能性が高い。
彼はその場にうなだれるマットーの体を抱え起こし、 急ぎ専務室を後にした。専務室で一人になった加賀は、自席に配されているデスクトップ型の端末を操作した。そしてその人事録の中から一人の男の情報を抽出し、それに見入った。
立花刑事か。
彼は携帯電話を取り出した。
ああ、俺だ。お犬様がいらっしゃったぞ。
5の線2、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週月曜0時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想などがありましたら、ウェブサイトのコメント欄か、お問い合わせ、お便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせ、お便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。